く見ても奥見ても尽きせぬ水、潤いきたりぬ乾きしわれ、絶えざれやイエスの愛の泉よ。
では聖書のお言葉をご一緒にお読みしたいと思います。詩編を詩編第30編ですね。詩編の第30編でございます。旧約聖書ですね、詩編の第30編の一節からご一緒に終わりまでお読みしたいと思います。エホバよ、我汝をあがめ、汝我を起こして、我がことによりて喜ぶを許し賜ざればない。我が神エホバよ、我汝に呼ばわれば、汝我を癒したまえ。エホバよ、汝我が魂をよみよりあげ、我を長らえしめて墓に下らせたまわざりき。エホバの聖徒よ、エホバを褒め歌え祭れ、清き皆に感謝せよ。その怒りはただしばしにして、その恵みは命と共に流し、世は世もすがら泣き悲しむとも、明日には喜び歌う。我安け仮し時に家楽、とこしえに動かされることなからん。エホバよ、汝恵みをもて我が山を固く立たせたまえき。鹿はあれど汝御顔を隠したまいたれば、我おじまどいたり。エホバよ、我汝に呼ばれり、我ひたすらエホバに願えり。我墓に下らねば我が地何の益あらん。塵は汝を褒めたたえず、汝の誠を述べ伝えんや。エホバよ、聞きたまえ、我を憐れみたまえ。エホバよ、願くは我が助けとなりたまえ。汝踊りをもて我が嘆きに変え、我が新えを解き、喜びをもて我が帯としたまえ。我栄をもて褒め歌いつつ、もだすことなからんためなり。我が神エホバよ、我とこしえに汝に感謝せ。はい、詩編の第30編でしたね。4節、エホバの聖徒よ、エホバを褒め歌え祭れ、清き皆に感謝せよ。私たちもイエス様に感謝する毎日なんですね。神の守り、神のまた癒し、神の導き、そういったものはすべて神様は、我々の内側を通して、我々の内に神様の御霊が住んでますから、聖霊ですね。よくイエスの御霊、イエスの御霊、すなわちこれ聖霊、神の御霊とも言いますね。でイエス様の御霊というのは一体何なのかっていう、聖霊とは何ぞやということを、問う人が世の教会には多いですけど、よく分かんないみたいですね。なんか聖霊って言ったら鳩のようなものが飛んでくるようなイメージで、いるわけですけど、 まあ、あの鳩じゃないんだけど、まあ、鳩の一種で空中にホバリングしてるあの鳥がいるんだけど、うん、あれを精霊の踊りっていうなんか表現するんですよね、あのフランス語かなんかで、うん、で確かにね、精霊がこうホバリングしてね、そして空中に止まってるっていうのとこう重なって表現してるっていうのは当たってるっちゃ当たってるわけですよ、うん、あれはあの非常に面白いなと思うんですけど、我々あの聖霊を受けましたけども、私たちが聖霊を受ける前のことを考えてみれば、あの聖霊は全人類に、まあ、与えられているというか下っているという表現も聖書はあるわけですね。聖霊はもう全世界に与えられている。だから神様、聖霊を人類に我々に与えてくださいという祈りは聖書の中にないはずなんですね。新約聖書を見ていってもですね、神を聖霊を与えたまえっていうところがありますかね。あったらあれなんだけど、あのねそういう祈りはないんじゃないかと思うんですよね。ね、神を聖霊を与えたまえっていうのはないんじゃないかと思うんです、うん、我々がもしそういうお祈りをしていたら、うん、まあ悪くはないですけど、あの、まあ、時間の無駄っていうこともあるかもしれない、うん、まあそうですね、私たちはいろんなことで間違ったいろんなあの情報で間違ったことを信じさせられてしまってるっていうことは多いんですよね、うん、だから私が何か言うと、あの初めて教会に来られた時のことを信者さんおっしゃる人がいるんだけど、あの日本語で喋ってるのだけは分かったって言うんですよ。あとは何言ってるかちんぷんかんぷんでさっぱりわけわからんって。確かにそうかもしれない。それ世のキリスト教会の人が来たらもっとわからないってことで、うん、そのぐらいね、あの聖書から外れたことは多いと思うんですよ。昨日もある信者さんが、先生今日は13日の金曜日ですよ、どうしますかって言って、ね、あのどうしますかって穴掘って隠れるわけでもないわけであります、まあ、なんかもう震え上がって恐ろしいっていうようなイメージがあの世の中には、まあ、あるようですけども、うん、まあ、少なくてもね、キリストが十字架にかかったのは金曜日じゃないんで、そういう間違ったことが浸透してしまっているわけですよね、まあ13がどうのこうのっていうのもちょっとよく分かんないですけど、その2つが重なるとなんか大凶かなんかになるみたいな、まあそういうことかもしれませんけど、まあ、いずれにしてもキリストが金曜日に十字架にかかったということは聖書のどこにも書いてません。はい、ただ聖書に書いてあるのは3日目に墓から蘇り、死んで十字架で死んで葬られて、墓に葬られて、はい、まあ、そのことも聖書に予言されてますけど、それも通常ありえないことなんですよね。十字架っていうのは罪人の刑罰ですから、そのある意味見せしめということもあるわけです。そういう罪人がですね、墓に葬ることは許されないんです、基本的に、うん、十字架にかかった人で墓に葬られた人は一人もいないです、ね、だからこれがまた予言の一つですね。キリストに関する予言は200以上ありますけど、一つ一つ全部実現しています、ね、それで墓に葬られない、 墓に葬られたと。それから3日目によみがえったというのは墓から、3日目によみがえった。そしてその3日目というのは日曜日だったと聖書は書いてある。まあ、日曜日という言い方はしてませんけど、一週の初めの日という言い方ですね。一週の初めの日は日曜日なんですよね。まあ最近は月曜日から始めるカレンダーもあるかもしれませんけど、それはまあ都合に合わせてそうしてるだけで、まあ日曜日が一週の始まり、ね、ですからまあ3日目にキリストは墓から蘇った。だから単純に考えてですよ、金曜日から十字架にかかって葬られて3日目が日曜日にならないんですね。どう数えてもあの日曜日にはならない、3日目は日曜日にならないです。だから少なくても金曜日っていうのは間違ってる。でもなぜ金曜日になってしまったのかというと、その日は備え日だったっていう言葉が出てくるんですね、聖書に。備え日、備え日って 何の備え日かというと、安息日の備え日ですね。安息日は土曜日だから、備え日は金曜日だ、だから金曜日なんだと、まあ、こういうふうに、まあ、言うわけですよね。ところが安息日もね、あの土曜日じゃない安息日があるわけですよ。これも聖書に書いてあるんですね。モーセの、レビ記か申命記に、出エジプト記にも書いてあるかな。あの年に一度の安息日っていうのがあるわけ、聖書には。それを大安息日と呼ぶんですね。年に一度の大安息日で、キリストが十字架にかかったのは杉越の祭りの真っ最中でしたから、その杉越の祭りが終わった時にこの大安息日が来るわけですよ、年に一度の。だからそれは何曜日になるかっていうのは、そのまあ年によって違っているわけですね。それでそのキリストの十字架にかかった時には、その杉越の祭りが終わって十字架から降ろされてですね、墓に葬られて、次の日は大安息日だったと、あのマタイ伝だったかマルコ伝に書いてあるんですね。ことにその日は、翌日は安息日だった、ことにその日は大いなる安息日だった、大いなる日だったって書いてある。だから大安息日が来て、その次に安息日が来て、その次にまあ日曜日になってくるっていう、よみがえりの日になってくるっていう、まあ、こういう、まあ、順列の時だったわけですから、まあ、少なくても木曜日、まあ、場合によっては水曜日、まあ、私が思うには水曜日、まあ、なぜかというと、まあ、キリストが復活したのは日曜日じゃなかった可能性もあるからね。またそういうこと言うと聖書をひっくり返しておかしくしてるんじゃないですかって言われるかもしれないけども、いや別におかしくはしてない、でなんでね日曜日じゃなかったかっていう可能性があるかっていうと、あの日曜日に朝早くって言ってもまだ夜が明ける前、日曜日の夜が明ける前だから5時とか4時とか3時とか、まあ夜が明ける前に、 つまりまだ真っ暗な時に、聖書はまだ暗きうちって書いてあるからね、真っ暗な時にマリアとマリアら2人って、マリアさんとマリアさんですよね、まあ、キリストの母マリア、マグダラのマリアですか、墓に行ったけれどもすでに復活していたというわけですよ。誰もいなかった。日曜日の朝まだ太陽が昇ってないんですよ。まだ夜中ですよ、言ってみれば、まあ夜中の続きみたいなところ。 日曜日の朝まだ真っ暗な時にマリアさんがお墓に行ったらもう復活は終わってた、キリストの。というとね、もうその深夜12時か1時か2時か、あるいは土曜日の夜の11時とか10時とか、そのぐらい復活してるわけです。いや、それは土曜日じゃないですかって言う人いますけども、いや、土曜日の日没からはもう日曜日なんですね、聖書の計算だから。一回りの初めの日なんです、だから土曜日の、そうですね、つまりキリストはそうですね、墓に葬られ、ね、そして土曜日の夜、つまり日曜日、一回りの始まり、復活した。まあ私はそう思うんですが、まあ勝手に思ってもあれですけど、真実は分かりませんけど、ね、でもそれはつまり聖書の範囲の中での考えられることはいくつかあるってことですよ。ちょっとずれるわけ。つまり水曜日に十字架にかけられたということも言えるし、まあ日曜日ね、土曜日終わって日曜日に復活したのであれば、これはまあ木曜日に十字架にかかったと、まあ、いうことも言えるかもしれない。まあいずれにしても金曜日の13日というのは全くの嘘で、何の根拠もない話でありますね。そうやって聖書はことごとく書いてあるわけです、細かに。次の日は土曜日で、その日はその曜日だったか金曜日だったかと、こういうふうに言うのはちょっと早とちりなわけですね。だからまあそうやって私たちがなんかこう、あ、そうだと思い込んでる、潜在的に思い込んでる、ね、無意識の中に思い込んじゃってしまっている。でこういうことが思わぬところでなんかですね出てくることあります、だからうっかり13日の金曜日だって、まあ、言ったから、まあそれでまあこういう話にもなってくるわけでありますけど、普段はなかなかそれ意識してないから、当たり前だと思っていることはなかなか気づきづらい、当たり前だと思っていることで間違っていることはなかなか訂正しづらい、気づかないからですね。でそういうことはたくさんあるわけです、我の中には、ですからまあそういうことをねこう見たときに、まあでも人間が神と出会ったっていう、この我々が神との出会いっていうことは、まあ本当に人間の能力を超えたものかなと、まあ、そういうふうに思います。私たちはですから何もわからないときに本当に神様に救われてよかったな、このある信者さんの、この信者さんが庭の片隅に小屋があるんですよね、この間の台風で屋根が飛びそうになったけれども、漬物石みたいに乗っけて、そしてなんとか防ぎましたとか、ああよかったですねって、うち案内飛んだのに、まあね、その庭の片隅に小屋があるんだけど、その家にたまたまお客さんが来たわけ、女性の方で、まあ車で庭に入ってきて、その女性の方、お客さんがね来たわけなんだけど、その方は前々から前々とか猫を飼いたいと思っていたらしいな、猫を。それで猫を飼いたいと思っていながら、まあ車でその人の家に訪ねてきたら、ちょうど視界の中に真正面の庭の片隅にある小屋に、まあちょっとした小屋ですけどね、隙間から子猫が入っていったその中に。もう生まれて間もない子猫です それを見たわけだ。とはこれ私もその話聞いたら絶妙なタイミングだなと思うんですよね。その猫を飼いたい飼いたいと思いながらね、それで車に乗ってきたら目の前のあの、ね、庭の片隅の小屋に子猫が入ってった。どっかから迷い込んできたわけ、それでその家のまあ信者さんですけどね、ちょっと猫があん中入ってったから一緒に見に行ってっていうことになりました。それで開けてみたらなんかカゴの中にその子猫がちょこんと乗って、でなんか目が見えてなかったっていう、なんか怪我して目が見えてない子猫がまたよくその小屋に入ってきて、しかもそれを発見した人がいて、しかもそれが猫を飼いたいっていう人だったっていう、もう誰かが作ったような話でありますね。もう出来上がった話でありますけど、それでその人は喜んでその猫を取ってもらい受けて、まあお医者さんに連れて行ってそしてまあ今可愛がってるようでありますけど、そうしたら他の子猫たちはもう道端で死んでみたり、ね、車にひかれたりっていうことで、同じそうですね、あの元に生まれた猫ですらね、そういう違いがあるんだな、でこれ自分のじゃあたまたまそこに来たんだけど自分の能力とか自分の考えで来たかっていうとそうでもないわけですね。と隣の塀の隙間をくぐってそして、ね、まあ聖書的に言えばね、思わず知らず神の庭に入ってきたっていうのが我々の姿です、ね、で本当にそういうところでこの動物と人間の出会いも不思議なわけでございますけども、まあ我々は神と出会った、真の神と出会ったね。まあそれもねまた本当に不思議なことで、ね、なんでかってどんなに考えてももう分かりません、理由が分かりません。だから分かることはただ一つ、聖書のまあ言葉を用いればまあ選びというまあ選ばれたっていうことなんだけども、それは後になって言えることであって、前もっては分かりませんね、それから誰が選ばれてるのかとかいうこともね、だから聖書は何と言ってるかというと、何時明日に種をまけ、明日ってのは朝ですよね、何時明日に種をまけ、ね、夕べになっても手を休めるなかれ、まあ、常に種をまき続けなさい。なぜかといったら実を結ぶ種が一体どの種なのかってわからないから、あっちに撒いた種なのかこっちに撒いた種なのか、あるいは全部が実を結ぶのか、ね、あるいは一つも結ばないのかわからないから、だから何時明日に種を撒け、夕べにも手を休めるなかれ、まあそういうわけであります、つまりこのまあ、油断するなという話でもないんだけども、続けるということの重要性を言っている、継続していく、まあこのところこの残暑が厳しくてですね、そしてあの体の体力が少しこう衰えてきているのは皆同じだと思う、こんな時に一人だけ元気な人がいたらちょっとおかしいんじゃないと思うぐらいのこのひどい、そうですね、厳しい残暑の中にいますけども、でもねまあそれで私も本当ね、ある信者さんが言った言葉も本当だなと思ったんだけど、もう一生懸命ねお祈りして目を開けたら15分経ってなかったんだよね。ああこれは初めての経験でしたね。体がしんどいとお祈りもこれなかなか続かないなと思ってね、それでまあそういう時にはもう断続的にそうですね5分ごとに切って、まあ、するか、まあこういうことにもなるかもしれませんけど、まあでもねそれを続けていくっていうこと、これはすごく重要であります、
ある日一日朝から晩までお祈りした、それで終わったというよりも、1日5分でも10分で続けていった方がはるかに大きなお祈りが蓄積できると言っていいと思います。これは何でもそうかもしれませんね。ですから、祈りの蓄えということも我々の人生の中ではあります。祈ったから何かパッパッパッパ変わってきたとか、何か天から小判が降ってきたとか、そういうことはないと思いますけど、だけれどもそれがこう積み重なっていって、ある時にパッとこう、見える形で、実現していく、まあこれも経験していますね。はい、ですからまあ五節に30編の五節にありますね。世はよもすがら、五節はね、後半ね、世はよもすがら泣き悲しむとも、明日には喜び歌わん、ね。まあ夜通しね、泣き明かすことがたとえあったとしても、明日には喜びがやってきます。明日喜びがやってる、まあ、これいいことですね。何か喜びの訪れがやってくる、はい。だからその、まあこの先、まあ、あるところに行ってお祈りをしてきたですけども、まあ本当なんていうか、新たに事業を始まって1周年というね、1年目っていうのはものすごいエネルギー使いますよね。何か新しいことを始めようと思ったときに、一番最初が一番エネルギーを使う。まあそういうことは言えるんじゃありません。だんだんとこう軌道に乗ってくれば、こう物事が惰性で自動的に回転していくようになってくれば、これはまあ一番いいんですけど、初めてこうね何か出発して始めると。でまあ1年、会社を事業を起こして1年。まあ本当いろいろ大変なところあるし、まあこれからもまあ大変なことたくさんあると思うんですけどね。はい、だけどもまあ世はよもすがら泣き悲しむとも、明日には喜び歌わん、はい。そうですね。我やすけかりしときに家らく、とこしえに動かされることなからんと。だからまあ人間っていうのは、やすけかりしが順調な時っていうのはもう永遠にこれは順調だと思うんですよね。順調な時は順風満帆って言ったらいいのね。その時にはどこまでもこれは続くもんだと、まあ、こういうふうに思いやすい、ね、なかなかそうこの危機感というものをね、こう保てない、ね、そういう時、そうするとまあちょっと油断ができるというか、まあまあその我やすけかりし時にいえらく、とこしえに動かされることなからん、もう永遠にこれは変わらない。だから人間というのはまあそうですよね。平和な時は日本もこの平和は永遠に続くんだとこういうふうに思っている人多かったわけでありますね。だから、この、7節、エホバよ、何時恵みをもて我が山を固く立たせたまいき、しかわれど何時御顔を隠したまいたれば我おじまどいたり。まあ神様が恵んでくださったから大丈夫だとこういうふうに思いたいわけですけど、まあ思うわけですけども、ね、でも「エホバよ、何時恵みをもって我が山を固く立たせたまい」、まあ、しっかりと神様が私を恵んでくださった、ね、私の山は堅固なる山を築いた、山ほどの財も築いた、まあ名誉も名声も築いた、まあいろいろあるかもしれませんけど、まあ聖書の中に 我山に向かえて目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、という言葉もあります。山に向かって目を上げて、私の助けはどこから来るのか、ね、私の築き上げたこの山から来るのかと思ったら、その山をお作りになった神様から来るって言ってるわけです、聖書は。我山に向かえて目を上げ、ね、我が助けはどこから来るのか、私の助けはこの山から来るんじゃないと、ね、この山をお作りになった、ね、天から神から私の助けは来る。でそこがちょっとこう見えなくなる時なんですね。自分でこう山築いて立派こういろいろ成功していきますね。あの私の助けはどこから来るのか、うん、まあ、121編に詩編の121編ですよね、よくまあ開きますけども、うん、まあ礼賛歌にもそういうあの賛美があります。我山に向かえて目を上げ、我が助けはいずこより来たる、我が助けは雨土を作りたも神様から来る。雨土を作った、この山も作ったこの神様から来る。この神様はじゃあ天国の高いところにいるのか、いやそうではない、私の中に宿っている。まあここですよね、うん、だからその聖霊というのは私の中にいるのに、聖霊って一体何ですかというと、いや2000年前にイエス・キリストがこの地上にいらっしゃった、人間となられたイエス・キリスト、ね、そのイエス・キリストが天に行かれて行きましたけども、そのイエス・キリストから肉体の体の部分をさっぴいたものって言って、イエス・キリストのその霊、聖霊、ね、聖霊とはそれイエス・キリストがご自身が御霊となって私の中に今住んでいらっしゃる、うん、ということですよね。2000年前にこの地上を歩かれたイエス・キリスト、マイナスその肉体の部分を、その肉体は今天の神の位の右にいらっしゃるけれども、復活した肉体はそこにありますけれども、イエス・キリストの霊は、霊も姿顔形姿ありますよ。霊はその人格は、その愛は、ね、その性質は私の中に宿っている、私の霊の中に宿っているということで、聖霊というのです。だから聖書はあの聖霊を神様なんていうかね、その与えてください与えてくださいと祈ってるところはないじゃないかと、ないと思いますね。なぜかというと、そうあの十字架にかかって死んで復活して天に昇られたイエス・キリストは全人類の上に聖霊を与えているから、これ後の雨とも言う、雨にも例えておる。だからあの聖霊の踊りとかなんとか言って、その鳥が鳩が空中でホバリングする鳩がいる、空中にとどまってる鳩がいるんですよね。それを見るためにいろんな観光客がフランスのマルーブル美術館あたりにその住んでるから、鳥がたくさん、そのホバリング見に来る人多いんだけども、あれが精霊のなんかあのおお踊りとは言ってない、なんかそういうんですね。でもあのつまりあの神様は精霊を下したまえ下したまえって、もし私たちが祈っているんだったら、それはまあちょっと考えすぎかもしれないけども、ね、イエス様今から十字架にかかって死んで復活して天に昇って聖霊を与えてくださいって言ってるような、もうそれはもう終わってることなんですけど、そういう感覚になるから、あんまりそういうことはもうすでに終わったことです、イエス様の側では。そしてもう聖霊は下しているわけ、うん、だから全人類の頭上の上までは聖霊が鳩のごとくホバリングしてね、下ってきてるわけよ、うん、だあとは個人個人がその人のうちに聖霊を受けるか受けないかっていう問題、 聖霊が下ってきてなかったらどんなに信じて受けようと思ったって受けられないわけですから、もうそこまではイエス様終わってるわけですね。ね、だからこの聖霊というのは今全人類の人々の頭上までは来ているわけ、そこでホバリングしてるわけ、まあ、ある意味で、ね、それであとはその人が受ければその人の中に、ね、心を開けば入ってきます、ね、イエス様を信じ求めて聖霊を受けたいと願ってね、そしてハレルヤと称賛美していけば誰でもこう下ってきます。そこまで来てるから頭上の上までは、まあ、そういうことなんですね。だからあのサマリアでピリピという伝道者がいましたけど、伝道者ピリピ、伝道者と呼ばれた唯一の人ピリピ、聖書ではですよ、聖書ではね、まあ、あの記録されている唯一の人ですけどね、このピリピがサマリアに伝道に行った。サマリアという場所はかつてイエス・キリストが伝道して町中の人がイエスを信じたところです。そこにイエスが天に昇っていって聖霊が下ってきた後にピリピが伝道に使わされています。ピリピが伝道に行った時に町中の人が来てみんな洗礼を受けていったと書いてある。洗礼、ピリピは洗礼を施した。でも聖霊は誰一人受けていなかったっていうんですね。洗礼を受けたから同時に聖霊も受けるというふうに考えている教会もあります、世の中にはね。鹿児島市内にもそういう教会があって、で堂々とあのそのホームページ出してる、そのホームページに堂々とそれ書いてあるんです。洗礼を受けた時には誰でも聖霊を同時に受けますって書いてあるんだ。だからそういうね、いい加減なことよく書くなと思うんだけど、あのまあそれはその牧師さんというよりその教団の教えなのかどうかします。聖書にそんなこと書いてない。なぜかというとピリピが洗礼を施したけど、サマリアの人その町全員が救われてきて洗礼を受けたけれども一人だに聖霊は下ってこなかったね。こういう状況が起こってきた。でその時にピリポですよね、ピリピじゃない、ピリポね、伝道者ピリポは助っ人を、まあ、呼んだわけじゃない、助けをね、中央のエルサレムの教会に連絡して、あのイエス様の直々のお弟子さんであったヨハネとそれからペテロね、ペテロとヨハネが来てくれた、ね、それでこのヨハネとペテロが、ペテロとヨハネが来てくれて、そしてどうしたらね聖霊が下ってきたわけですよ。みんなその洗礼だけ受けてた人々に聖霊が下ってきた。でどうやって祈ったか、その時に何と祈ったかっていうこともちゃんと書いてあるんです、聖書は。神様、ね、神をこの哀れな人々に、哀れじゃないけどサマリアの人々にどうか聖霊を下してください、お下しになってくださいとは祈ってないんですよ。そうですね、この使徒行伝をちょっと見ていきますと、使徒行伝新約聖書ですね、使徒行伝使徒行伝でございますが、8章の前ですね、はい、8章の前半の方ですけど、はい、使徒行伝の第8章の14節15節をご一緒に 読みたいと思いますね。エルサレムにおる人たちはサマリア人神の御言葉を受けたりと、ペテロとヨハネとを使わしたれば、彼ら下りて人々の聖霊を受けんことを祈れ、
はい。
まあ、ちょっとしたことですけどね、聖書に書かれてあることはよく注意して、少し深く読み下げないと見えてこない場合がありますけども、このエルサレムの中央に教会があった、この時代の教会って言ったらもう世界にたった一つ、このエルサレムの教会、これしかなかったんですよ、初代教会、世界に唯一の教会、この後教会がどんどん立っていきますけども、エルサレムの教会っていうのはそれしかなかった、ね、でそのエルサレムの教会からサマリア人が神の御言葉を受けた、信じた、ね、ということでペテロとヨハネを応援に、ね、出してくれるわけで、ペテロとヨハネが来るわけですね。であれだけね、このピリポが洗礼はしたけれども、聖霊をみんな一人も受けなかったわけでしょ。受けなかったのところにペテロとヨハネが行ったらみんな聖霊を受けてきたんだけども、じゃあペテロとヨハネは何と祈ったんでしょうかというと、人々がね、人々の聖霊を受けんことを祈ったというんです。神様が聖霊を下してくれることを祈ったとは書いてない、そういうところはないんですよ。神様が聖霊を下してください、下してくださいって祈るということはもう必要ないんですよ、それはもう終わってるから、その頭上の上までは聖霊がもうみんな来てるわけよ。誰の、あとはその人のうちに聖霊をその人が受けるように、その人が聖霊を受けるように祈った、ね、で受けるためにはハレルヤと主を賛美していきましょうと言ったかもしれません、ね、今我々がそうやって、ね、ハレルヤと主を賛美して、ね、私たちが祈ってるのはこの人の上に神様聖霊は施してください、施してくださいと祈らなくて もうその頭上まで来てるんだから、聖霊はね、あとはこの人が聖霊を受けるように一緒にお祈りさせていただくわけです。私たちがその聖霊を与えることもできませんし、この人が聖霊を、ね、受けることができるように、ね、お祈りをさせる。だからこのヨハネ、ペテロとヨハネはこのサマリアの人々が聖霊を受けるようにと祈ったわけですね。ということは聖霊がこのを受けられないということは神様の側の問題じゃなくて、神様の側はもう聖霊を受けることができるようにその人の頭上まではもう聖霊が来てるわけですよ、もう降りてきてるわけです。あとはその人がそれを受けるかどうかという問題、そこは、ね、ですから、聖霊を受けることを我々も共にお祈りさせていただく、そうした時に、サマリアの人々はその16節以降にあるようにイエスの名によって洗礼を受けただけのみで聖霊は誰も一人も受けていなかった、聖霊誰も上にも下ってきてない、誰も聖霊を受けてなかったっていうね、だから二人の者を彼らの上に手を置いて、ね、そして聖霊を受けるようにと祈ったわけ。この人が聖霊を受けるように、これは非常に重要な我々の無意識の中の勘違いの一つですよね、これもね、神様がこうしてください、神様がこうしてくださいとこう思いやすいこと多いんだけど、でも病の癒しにしても経済的な 必要が満たされていくにしても、聖書の約束は何でも、もう霊のもろもろの祝福を持って天のところであなたを祝福してくださっている、あとはそれを私たちが受けることができるように、ね、祈っていく、何らかの理由でそれを妨げられている可能性もある、受けることを。悪魔サタンがそれを邪魔しに来ていることも当然あるわけですね、その時に悪魔サタンが邪魔しに来て、神様からのもの、まあ、聖霊をねこう受けない人の中でもね、この人も聖霊を受けるようにって祈ってもね、受けられない人もいる、ね、何人かいましたね。具体的にパッとこう顔が浮かんではきませんけど、何人かいましたね、そうした時にね、なんかね、一生懸命本人はハレルヤハレルヤ聖霊を受けたいわけよ、祈ってるわけですよ。それでもね受けられない、それでそうですね、つまり受けられないってことは、ハレルヤって一生懸命言ってもね、威厳が出てこない、威厳にならない、聖霊が降りてこないから、聖霊が下ってこないから、自分の内側にね、その下に力が、聖霊の力が働きかけがないわけだよ。だからそういう人が何人かいまして、過去を振り返るとね、でそういう時に神様どうぞこの人に聖霊を与えてくださいって、神様の方も何もできないんだよ、いやそんなこと初めて聞きましたっていう人もいるかもしれないけどできないんですよ、それでね、神様と我々との間に、その聖霊を受けようとしている人の間に悪魔が入ってきてるわけ、悪魔が、悪霊で邪魔してるわけ、ですからそれは悪霊がね、何らかの形で妨害してるということなんですね、でその時にじゃあ神様なんで悪霊を取り除いて、じゃあその妨害しているものを取り除いてくれないのかっていうと、もう簡単に言ってしまえば、神様の方にはそれができないから、こんなことあるんですけど、あるんですね、でここもね、世の中のキリスト教会全然分かってないところでありました。じゃあ神様ができないんだったら誰ができるんですかっていう話になりますけども、それは教会しかできない。教会というのは我々の側に、そうですね、できることがある。だからそういう時には私もそういうふうに導かれた時はですよ、いつでもそうじゃないんだけど、まあ主イエスキリストの皆によってサタン出よ、ね、そう言って追い出そう、途端に威厳が出てくる、そうしよう、途端に聖霊を受けてくる。だからこれは悪霊が邪魔をしてた。でもそれをですね、私たちがこう悪霊に対してもそうだし、病でもに対してもそうだし、経済的な欠乏に対してもそうですね、我々の側にするべきことがある。神様の側にもするべきことがあるけれども、大概の場合神様の側でするべきことはもう終わってんですね、キリストの十字架で。神様の側でするべきことはもう完了してるわけですよ、多くの場合。あとは我々の側でするべきことは、それとまあその中間で、まあ牧師なりそこに、福音を語っていらっしゃる信者さんなり、まあ、その人のするべきことは、まあ、一緒にお祈りしましょう、まあ、するべきこと、このまあ3つの3者の、ね、神様がなさって、本人が何かして、 そしてその間牧師なり何なりが何かするべきことは一緒にお祈りしましょうとかね、まあ、だからこの3つ揃うと、それだから悪霊に関してね、私の知るところちょっと一箇所だけなんかそれらしいような箇所があるけれども、それを除いては悪魔に関して神様に祈った箇所はないんですよ、新約聖書で。教会の人々は悪霊を神様取り除いてくださいと、悪魔を追い払ってくださいとか、ね、そういう箇所もないわけです、はい、だからそれもね、ちょっと多くの人の勘違いの一つ、我々の側に教会を通して私たちがすることができる、悪魔に対してなすべきことは、これはぜひ学んで知っていただきたいことですね、うん、ですから、このサマリア人もそうですね、うん、それからね、ついでに言うと、まあ、ついでに言うも何もですよ、このはい、まあ、じゃあなんでね、ピリポが伝道した時に町中の人が洗礼を受けてそのキリストを信ずるようになってきたかというと、この7節にありますように、これ多くの人よりこれにつけつきたる汚れしで大声に叫びていで、また中部の者と足苗と多く癒されたるによる、このゆえにその町に大いなる喜び起これり。まあ、ここにピリポを通して奇跡と印と不思議が行われてきたわけで、まあ、悪霊がね、いろんなこう悩まされている人々がいて、そこから悪霊が離れていった、はい、大声に叫んで、そしてその結果いろんな人が元気になってきた、必ずしもその我々の不調の原因はね、体調の不調の原因は悪魔じゃないんだけども、まあ、こういう自然の、ねから来る原因で、自然的な原因で不調に体調が不調になること多いですけど、でもたまにね、その悪霊によってなる人もいるわけ、うん、だからそれも多くやさ、じゃあなこうやってね、奇跡とか印とか不思議とか病の癒しとか、まあ、いろんな奇跡が起こってくる前に必ず書いてあること、うん、使徒行伝必ずと言っていいほど書いてあること、まあ、イエス様のあの福音書もそうですね、奇跡と印と不思議が起こるときに必ず書いてあることはこの前に書かれてあることであって、6節に群衆ピリポの行う印を見聞きして心を一つにし、慎みてその語ることどもを聞けり、慎んでピリポの語る教えに耳を澄ませていった。とにかく教えがないところにはね、奇跡と印と不思議は起こってこないんですよ、うん、また教えがあったとしてもそれを聞かない人々のところには起こらないんですよね、信じないから。だから教えというのがまずあるわけ。イエス様もご自分が生まれたナザレに生まれたんじゃない、イエス様はベツレヘムで生まれたけども、イエス様の幼少期のふるさとはナザレですよね、うんうん、出産の時だけマリア様はベツレヘムに移動して出産したということが書かれてありますけどね、うん、だけど、まあ、ナザレのイエス・キリストと呼ばれるように、ナザレっていうのがイエス・キリストの、まあ、ふるさとであり実家のあったところである。でそのイエス・キリストは後にこのナザレに行ってね、殿堂に立った時に30歳にして洗礼を受けてナザレに戻っていって、 多くの人々の悩み問題病を癒そうとしたけれどもできなかったって書いてあるんです。なぜできなかったかというと、その教えに彼らは耳を傾けなかった。なんで耳傾けなかったかというと、あれはあの昔いたあのイエスじゃないかと、母親マリアで父親ヨセフで大工のせがれじゃないかと、みんなねそのぐらいのその幼少期のことを知ってるから、そのイエスがなんであんな教えしてんだと、ね、ちょっとあれはお門違いで、ね、あんな教えをするような人じゃないんじゃないかということで耳を傾けなかったわけ。イエス・キリストが話してるその教えに、だから信じることしなかったわけ。だからイエス様が手を置いて癒そうとしても癒されなかった、ね、悪霊も問題も解決していけなかった。でイエス様自身もそれをね、怪しいんだって書いてある、怪しいんだと書いてある、怪しいんだっていうことはいぶかったっていうか、なんでか。それで次にイエス様はそこで何とおっしゃったかというと、まあ預言者は己が里にて尊ばれず、まあ自分の故郷ではあんまり尊ばれないっていう、まあそういう傾向もあるのかもしれない、ね、うん、だから私も鹿児島に来たらみんなまあ体操を丁寧にもてなしてくださる方は感謝ですけど、自分の地元の茨城に行ったら何やってんのお前まあそういうことになりかねないわけです。いくら教えをしてもお前の言うことはどうももう一つ信じられんという話になっていくかもしれません、うん、だからまあ、似たようなことが起こったわけです、うん、まあ、イエス様の家のことも知ってる、ね、周りの人はそれが邪魔をしたわけですね。まあ、いろんなものが邪魔するわけです。祝福を得ていこうとしたと、だからまあそこでこのお祈りをした時にこの人々が聖霊を受けるように祈ったと書いてある、うん、このことでこの受けていくことができた、いった。もし受けるための何か邪魔をしているものがあって、それが悪魔だったら我々の側にそれを追い払わなきゃいけない、そうですね、力がある。イエス様の方はそれできないわけですよ。悪霊は追い払えない、うん、ね、だからそこもよく、まあ、知っていただければ感謝だと思いますね、はい。まあ、ということで一つまた今週も新しい1週間が明日から始まってまいりますけれども、まあ、後ろのものを忘れ前のものに向かいて励み、常に神の御心御旨を我々は求め続けていく幸いな使命のうちに預かっていきたいと。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。